堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。今月は東京サメズと大崎にある医療法人社団 SSC のスリープサポートクリニック院長林田健一さんをゲストに迎えて、睡眠と健康テーマにお送りしています。林田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、3週目の今日は、過眠症って不眠症と対照的な症状と考えていいんですか？
一番簡単に言うとそういうことになるかもしれないですね。不眠症は夜寝たいのに眠れない、はい、過眠症は昼間起きてたいのに起きていられない人、そういう意味では対照的になるかと思います。
診断のポイントはどんな？
そうですね、過眠症っていうとなんかすごく特殊な、あるいは重篤な睡眠障害のようなイメージもあるかと思うんですが、いわゆる競技の過眠症っていうと、ナルコレプシー、あと特発性過眠症って、この二つに分かれます。ただ一番多いのはですね、実は睡眠不足症候群。これも過眠症群の中に入っていて、これは誰にでも起こりうる状況です。いわゆる寝不足の睡眠負債による昼間の眠気。これをご自身が寝不足だと気づいていないがゆえに、社会的支障に至っている場合。この睡眠不足症候群は、働き盛り、あるいは若い方、学生さんの一番眠気の原因になってきますので、まずはこれを除外した上で、あとはナルコレプシーとか特発性過眠症かを捉えていくという順番になるかと思います。
睡眠不足症候群って、うん、夜遅くまで受験勉強なんかして、うん、それで朝早くにも起きていかなきゃいけなくなってっていうので、
そうですね、
いろんな国で睡眠のリズムというのを考えると、うん、学校の開校時間を1時間ぐらい遅くした方がいいんじゃないかなっていう、
ね、
お話を伺ったことがあるんですけど、
はい、今の学生さんの生活聞いてると、本当に朝から学校があって、夕方から部活とか塾があって、さらに受験期なんてなっちゃうと本当に寝る暇なくなっちゃいますよね、それがまあ大きな問題で、中学生高校生でも8時間から10時間ぐらいは本当は寝た方がいいと言われてるんですけど、今の日本の中高生そんなになかなか寝れてる方少ないんじゃないかなと思います。それから働いてる方も平日はだいたい6時間とか、それを切るような方も多くて、週末お休みの日は代償的にドカンと寝るんですけど、平日と休日の睡眠時間差ある方ですね。それで辻褄が合ってるうちはいいんですけど、やっぱり平日の寝不足で会議中に居眠りしてしまう、それからパフォーマンスが下がってしまう、エラーとか事故になりそうになった、これが寝不足だと気づいてないんですね。皆さん、同僚も上司もそうやってやってるから、自分が寝不足なわけではない。ただ睡眠負債に対する影響というのは個人差がございますから、いずれその人はどこかから持たなくなってくる、社会人になってから、早い人は学生時代から、場合によると中年期に入ってから寝不足による支障というのが出てきますので、やっぱりこの睡眠不足症候群というのは、今我々の外来に来られる方も一番眠気を訴える主訴の方の中で多いという印象がございますので、睡眠負債の除去というのはとても重要な課題かなというふうに思います。
睡眠負債っていう言葉が流行語大賞か、
そうですね、結構前になりますよ ね。
あの時もずっと睡眠に対して日本中動いていくのかななんて、うん、ね、なかなかそういかないですね。
そうですね、なかなか国民性なのか。まず眠気で受診をされた場合は、年齢層の十分な睡眠時間をしっかりとっていただく。これも1週間、週末だけとかじゃなくて、やっぱり最低2、3週間、できれば1ヶ月ぐらい、 しっかりと睡眠時間を優先順位を上げて、しっかりとってもらって、これで回復するようであれば、まさに睡眠不足症候群ということで心配ないわけですね。ところが、しっかり睡眠をとっても日中起きていられない。競技の過眠症の場合っていうのはありえない場面で結構寝てしまう。例えば上司と一対一のミーティング中に落ちてとかですね、社長さんの訓示の前で眠りしていたとかですね、入社面接の待合で寝てたとかですね、通常はあんまりありえない場面で寝落ちしているような極端な症状もあったり、あとナルコレプシーの場合っていうのは典型例だと情動脱力発作といって、笑ったりびっくりしたり感情がパッと高ぶった瞬間にヘナヘナと脱力を起こして立っていられなくなったり、数秒間ですね、持っているものを落としてしまったり、顔の表情が維持できなくてうまく呂律が回らなかったりとか、こういった特徴的な症状がある場合もあるので、睡眠不足を除外してからはそういった問診と必要があれば精密検査に進めていくということになります。
ナルコレプシーの時というのは笑ったりとか、いろんなことをした時に脱力、
そうですね、情動が高ぶった時にいわゆるレム睡眠の状態にポーンと入ってしまうんですね。ナルコレプシーの典型例というのは覚醒中枢の親玉であるオレキシン神経の活動が下がっていることが知られていて、オレキシンというのは覚醒維持だけではなくて睡眠と覚醒の切り替えも司っているわけですね。そのオレキシンが働いてないのがナルコレプシーの典型例だとすると、睡眠も覚醒も維持できないということになります。なので起きていられないから居眠りを繰り返すし、ナルコレプシーの方っていうのは意外と不眠状態も作りやすいんですね。睡眠も維持できない、起きちゃう。それから笑ったりびっくりした時はレム睡眠に入っちゃう。そうすると金縛りとか脱力発作みたいになっちゃう。夢みたいな入眠時幻覚ってこう夢体験みたいのをうつらうつらとしてる時に自覚がある。こういうのが特徴的な症状になってきます。
そうするとナルコレプシーの診断っていうのは、
問診で疑われた場合、そして睡眠不足を除外してから睡眠専門の検査を行います。具体的には夜の睡眠記録、まず睡眠内容をチェックして、そこでもナルコレプシーの方っていうのはレム睡眠が出やすいっていう特徴があるので、レム睡眠のサイクルが多かったりですね、眠ってすぐレム睡眠が出てくる。通常は90分から110分ぐらいしてからレム睡眠という夢の睡眠出てくるんですが、ナルコレプシーの場合は睡眠に入るとすぐ出やすいという特徴があるので、夜の睡眠記録をポリグラフ検査というので見て、翌日起きてから2時間ごとに4回から5回今度は眠気の客観的な評価、脳波計を使って寝つくまでのスピードと眠ってからレム睡眠がこの時も出てくるのか、これをチェックして基準を満たしていれば診断になってきます。
正常な人っていうのは睡眠の中でどういうリズムになってるんですか？そうですね。
私たちの眠りというのは大きくレム睡眠とそれ以外のノンレム睡眠という2つに大別されて、はい、通常は眠りに入るとノンレム睡眠というものから入ってきます。
先にノンレムが来る。ナルコレプシーだといきなりレムが来ると、はい、
でノンレム睡眠が3つの段階、1、2、3と数字が増えると段階的に深い眠りになっていきます。90分から110分ぐらいすると今度レム睡眠に置き換わってくるんですね、うん、でレム睡眠っていうのは周期的に出てくるんですけど、朝に向かってだんだんレム睡眠の量が増えてくるので、明け方は意外とレム睡眠の持続時間が長い。でレム睡眠っていうのはまあ夢を見ていて、特に鮮やかなちょっと面白いような非現実的な夢を見ている時間帯と言われているので、そこで起きると意外と夢を覚えてたりとか、そんなようなことが言われてます。
そうすると、ナルコレプシーの方はいきなり
レムになったり、はい、割とコロコロとレムがちょいちょい入ってくるということですね。
睡眠中に脳波とかそんなのを取りに行って、
う
ん、
はい。そうですね。そして一番は日中の検査ですね。2時間ごとに、さあ寝てくださいと部屋を暗くしてやるわけですね。
はい、
で脳波計を取りながら見ていると、いわゆる脳波上眠るまでのスピード。ナルコレプシーの方だと早いと1分ぐらいで眠っちゃいますし、遅くとも3分5分、一応世界的な診断基準は8分以下ということになるんですが、多くは5分を切って寝ついてしまう。それが2時間ごとに夕方まで5回ぐらいやるんですけど、レム睡眠にその後速やかに移行するのが5回中2回以上あるとナルコレプシーの診断基準。
このナルコレプシーの治療というのはどのようにされますか？
うん、そうですね。今のところ対処療法といって、必要な時に起きている覚醒維持機能を維持するための覚醒維持薬というお薬を必要に応じて使うと。日本でライセンスされているのが、昔はリタリン、あるいはベタナミンといういわゆるドーパミン系を介して脳を興奮させて覚醒を維持するっていう古いタイプのお薬。 その後、今主流になっているのがモディオダール、モダフェニルという薬があって、これはドパミンにも少し作用するんですが、主にヒスタミン系というのを介して覚醒を維持する、より安全度が高くなってきているお薬。
ナルコレプシーの方、周囲の理解を得られずに、どうなんでしょう？
学校なんかだと早期に拾い上げてあげることが大事ですから、中高生、多くはだいたい10代の中頃から発症してくる方が多いので、
10代の中頃ですか？
そうですね。早子だと小学校の高学年ぐらいからもあるんですが、疑わしきはやっぱり鑑別をしていくと。
どうしても怠けてるからとか、
そうですよね、
起きなさいとか、
そうですよね、
いじめの対象になったりとかっていうので、うん、どんどん悪循環になっていってしまう。
学生時代はドンマイでなんとなく過ぎちゃって、大学生ぐらいだと結構みんな居眠りしてるからなんてなんとかなっちゃってるんだけれども、社会人になって1年目で結構これが露呈してきちゃう方もいらっしゃるので、会社の人事担当の方とか新人を扱っている方なんかはこういう知識もあると早期発見につながるのかなというふうに思います。
いわゆる産業医の方々っていうのは、うん、このあたりの知識は、
そうですね、だいぶ啓発は行って広まってはいるとは思うんですが、いかんせんやっぱり特殊な睡眠障害、なかなか実臨床で経験のない方もいらっしゃると思いますので、うん、そういう時は速やかに専門医の方に連携いただくのがいいのかなというふうに思います、うん。
なんかが起こらないとなかなか、ね、理解が進まないというのはちょっと悲しいですよね。
は
い、
まあそうですね。やっぱりマイナーなまだ領域なのかもしれないですね。
そういえば先生が先週でしたかね、先々週でしたかね。健康日本21、第3次国民健康づくり運動、各都道府県で始まりましたので、睡眠ということに関してね、いろんな方に話しかけていくっていうことも、
そうですね、
本当に大切なのかなというように思いました。睡眠不足症候群から起こるものや、ナルコレプシーなど、あらが突発性の睡眠、いろいろあるということを伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のゲストは、東京サメズと大崎にある医療法人社団 SSC のスリープサポートクリニック院長、林田健一さんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
続いて、寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は、コサの社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は、先週に引き続き、なぜアルファオリゴ糖をスーパー食物繊維というのかというタイトルでお話しさせていただきます。ここで、腸内環境を整えるオリゴ糖として注目されている、ガラクトオリゴ糖と、フラクトオリゴ糖と、乳化オリゴ糖と、アルファオリゴ糖の構造上の比較をしておきます。ガラクトオリゴ糖はガラクトースとグルコースからなるオリゴ糖の混合物。フラクトオリゴ糖はフルクトースとグルコースからなる砂糖の親戚のオリゴ糖の混合物です。また、乳化オリゴ糖はガラクトースとグルコースとフルクトースから成り立っています。一方、アルファオリゴ糖は純粋にグルコースだけが6個連なって環状になった単一物質です。アルファオリゴ糖は環状のためアミラーゼというデンプン分解酵素では環の解裂反応は起こらず、小腸では全く分解されませんが、大腸に住む乳酸菌や酪酸菌といった善玉菌はアルファオリゴ糖の環を解裂することができるため、大腸においてブドウ糖だけからなる砂状のオリゴ糖となり、善玉菌によってきれいに分解されるのです。つまり、アルファオリゴ糖はこの構造から他のオリゴ糖と比べ、善玉菌によってはるかに効率よく歯化され、善玉菌は増殖するのです。なお、歯化とは、微生物がオリゴ糖を食べるという意味であります。その善玉菌の増殖について、以下に2つの研究例を紹介しておきます。その一つは、最近テレビコマーシャルでも話題のプラズマ乳酸菌の増殖について、イヌリン、パラチノース、アルファオリゴ糖を比較した2014年の論文です。この研究報告で検討されている乳酸菌はプラズマ乳酸菌と呼ばれています。フラクトオリゴ糖を主成分とするイヌリンや砂糖の異性化糖であるパラチノースに比べ、アルファオリゴ糖はプラズマ乳酸菌の増殖能力が明らかに高く、ポジティブコントロールとしてグルコースに少し遅れて増殖するものの、そのピークは同等以上であることが確かめられています。なお、これはビトロ試験で ブドウ糖は実際の腸内では小腸通過の段階で吸収されてしまいますので、実際にはプラズマ乳酸菌の増殖はできません。次に、シクロケン培養で検討された酪酸菌の増殖について紹介します。2021年3月初めに特許出願された最新の検討結果です。まず、アルファオリゴ糖が酪酸菌によって歯科されるかどうか確認しています。アルファオリゴ糖を溶解させたアルファオリゴ糖以外に糖を含まないガム培地に酪酸菌を添加し、検気生化37度で培養したところ、24時間後、酪酸菌はしっかりと増殖することが確認できました。そこで、この確認方法を用いて、アルファオリゴ糖とその他の各種オリゴ糖、シクロデキストラン、ガラクトオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、難消化性デキストリン、イソマルトデキストリン、イヌリン、ポリデキストロース、グアガム分解物、ラクトスクロース、つまり乳化オリゴ糖をそれぞれ 1% 添加した酪酸菌の増殖能力の比較をしました。その結果、これまで注目されてきた様々なオリゴ糖の中で、アルファオリゴ糖が最も高い能力を有していることが明らかとなりました。さらに、酪酸産生量も確認しています。アルファオリゴ糖が最もよく歯科されていますので、当然のことですが、酪酸産生量も多くなっています。培養20時間後の pH は、ポジティブコントロールのブドウ糖と同じ 4.7 となっていました。繰り返しになりますが、ブドウ糖は生体内に吸収されるために、実際の腸内では酪酸には変換されていません。このようにアルファオリゴ糖は糖や脂肪の吸収を抑える食物繊維の中でスーパー食物繊維と言われるだけではなく、酪酸産生による腸内環境改善においてもスーパー食物繊維と呼ぶべきであることは明白なようです。
お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。洗浄成分の環状オリゴ糖が毛穴汚れや余分な皮脂を吸着して落とし、保湿成分であるマヌカハニーが潤いを保つコサナの洗顔フォーム、マヌカとオリゴの泡洗顔を番組お聞きの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナの洗顔フォーム、マヌカとオリゴの泡洗顔、プレゼントのお知らせでした。
堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。